それではマタイの福音書の18章ですけれども、前回の話の続きとしてですね、このガリラヤにイエス様とその弟子たちが集まっていた時にですね、このカペナウムですか、その時に宮の納入金を徴収する人がやってきてですね、それに対してイエス様がこの言った言葉がですね、この25節を見ると、シモンどう思いますか、世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか、自分の子供たちからですか、それとも他の人たちからですかと。そしてイエス様の答えが26節で、では子供たちにはその義務がないと、御国の子供であるから、このしかもこの神の宮ですね、イエス様が所有されているわけであって、そのイエス様の王であり祭司であられるイエス様と共にですね、統治するこの彼らですね、弟子たち、使徒たちは納入する本当は必要はないんだけれども、つまずきを与えないためにという話をしているわけなんですね。で、それでですね、彼らは御国、その神の国という話題をイエス様が言われたものですから、こういう議論になってしまったんです。一節見てください。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか、という話にこの発展をしていったわけなんですね。でも彼らは前も説明しましたけれども、イエス様がメシアであるならばですね、この力と栄光を持ってこのローマの国を倒しですね、そして神の国を打ち立てると。で、そこから、ではどうすれば、どうやって統治をしていくのかという話の中に、自分が、どのような、位置にいることになるのかと、いう話に発展してきました。で、それで素直というか、このバカ将棋というか、彼らはですね、子供みたいにですね、競争を始めたわけですね。誰が一番偉いのかと、誰が右の座また左の座につくのかと。で、誰でしたっけか、ヨハネとヤコブのお母さんでしたっけ、忘れましたけれども、他の箇所を見るとですね、お母さんが来てですね、ちょっとマザコン的なですね、お母さんですね、息子たちに代わってこのお願いしに行くと、そういうことが起こったわけなんですね。で、それに対してのイエス様のこの答えが、悔い改めるっていう言葉を使ってます。この3節を見ると、悔い改めると、悔い改めですよ。で、この悔い改めっていうとですね、ちょっとこのなんていうのかな、こう罪、この悔い改めっていう言葉って、ちょっとあれですね、日本語でですね、私たちよく誤解するのは、自分を責めるっていうですね、そういう意味合いで取ってはいけないんですね。それよりも思いを直すっていうことですね。簡単な意味です。自分の向きを変えると、これをやってもらいたいとイエス様はおっしゃっているわけなんですね。教会の中で、この起こってくるこの問題ですね、これが18章に、教会の中のみならず、教会から外に対してもそうなんですけれども、主に教会の中で起こってくるこの問題というのが、ここで現れている、この誰が一番偉いのでしょうか、誰が注目されなければいけないのか、誰が第一なのか、誰がというこの内容になっていくわけです。それをイエス様がですね、正していくのがこの18章の内容になってきます。いろんな、内容があって盛りだくさんでですね、本当に一つ一つ私たちこのっていうのかな、勉強になりますね。本当にこれに従って生きていけば本当に教会も祝福されると思いますけれども、2節見ますとですね、そこでイエスは小さい子供たちを呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供のようにならない限り、決して、 天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですと。ここに子供がいました。実際の子供です。ですね。で、子供のように低くするという言葉は、まあ、今のこの時代だとですね、まあ、今でもそうなんですけれども、この子供というのがないがしろにされる、あるいは低く見られる。もうこう、もっと昔はひどいですね。もうこの半分人間じゃないみたいな見方ですね。かなりこの貶められているそのような、まあ、存在であります。で今でもまあ子供は可愛いですけれども、子供をのためにその時間を費やすよりももう大人の世界でやっていきましょうとですね。このようにしてこの見過ごされていく。で社会の不正義が起こるときには、まあ、一番の被害者の中の、まあ、は弱者ですよね、まあ、女性もそうですけれども子供もその、まあ、一つになっていくわけなんです。でそれで今ここで、この子供をここに、まあ、多分イエス様のこの目の前の懐のところにいらっしゃったあのいたのかもしれませんね、その子供が。でこの子供のようにならない限り、つまりへりくだれとですね、誰が一番偉くなるのかという話に対してイエス様が、天の御国というのはへりくだりの中で成り立っているんだよと言われます。確かに使徒たちはですね、あの高い位につきます。イエス様があの19章あの次の章ですね、ではこう言われてるんですよ。19章の28節では、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12部族を裁くんです。復興したイスラエル、新しく御霊によって生まれるイスラエルですね。彼らがこの統治を始めるときにですね、その上にいる人たちがこの使徒たちなんだということがこの分かるわけなんですけども、でも、まあ、前回の学び のテーマでもありました、栄光の座につくっていうことは苦しみを通るっていうことでしたね。それを習いましたよね。でここで18章に並ぶのは、これをへりくだりの中で得ていくんだよいうことなんですね。で、へりくだりという言葉についてすごい大事になってくるんですけれども、こういうある人はこう言いましたね。これもともと日本英語なんですが、まあ、訳しますとですね、真のへりくだりは自分を卑しく考えるのではなくて、単に自分のことを全く考えないことであるっていうですね。C.S. ルイスっていう人も同じこと言ってますね。自分のことをこの卑しくというか低くですね、この劣ってみなしていくのではなくて、自分のことをより少なく見ていきなさいと、この考えていきなさいという、これがへりくだりの定義であるということなんですね。でこれは単に人の言葉ではなくてですね、このすぐに分かるんですけれども、この5節を見るとですね、もうすぐにこの子供の一人を私の名のゆえに受け入れるものは私を受ける、だから他者の話になってるんですよ。自分がもうなくなってるんです、この時点で。だから神様でいっぱいになっている、まずへりくだってる人はですね。そして次に今度は本当に神様に満たされてるから、他の人たちにもイエス様を見出していく、神様を見出していくと。でそこでもう自分っていうのはなくなってるんですよ。愛するってそういう恋ですね。愛、私これだけやったのにっていうふうに本当に愛してたら出てこないですよね。自分がこれだけやったっていうことを忘れちゃってますよね、喜んでやってるから。でそれが、この本当の意味でのこのへりくだりになっていきます。そして子どもの特徴というのが、この権威に従っていくっていうのがあります。権威に従っていく、以前もイエス様が神を父なる神を褒めたたえた時に、幼子のような者たちにこれらのことを示してくださいましたと、学者たちにではなくてと、このようにイエス様が賛美されたわけですけれども、同じですね、そこでも同じことが言えて、素直に このイエス様の言葉を受け取っていく人たち、子供というのは大人のように力を持ってません。ですから聞くしかないんですよね。で、その通りにやっていくしかない。他のことが、知識がないですから、力もないし、で頼っていくしかない存在です。でもこれをあえて積極的にイエス様はおっしゃっておられて、むしろそれが神の国に入る道なんだよと。例えばテサロニケの手紙の中にこのそういう態度を私は見ることができるんですけれども、第一テサロニケの2章の13節、第一テサロニケの2章の13節で、こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。このようにこの神の言葉をそのまま権威あるものとしてですね、このパウロが語ってるって言ってこう疑うんじゃなくてですね、神の言葉として受け入れてると、このような素直さがあった。だから信仰が生きて働いていたわけなんですね。で次の5節に行くと、もう一度改めてみますと、誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れているのですと。でここでイエス様は2つ使ってます。この子供という言葉を実際の子供に対しても当てはめなければいけないと同時に、信仰としてそのようなこのような信仰を持っている、さっきも幼子のような者たちに至りましたけれども、その信仰としての子供ですね、この人からは、この見下されている、あまり目立たない、そのような人たちに対して、神のゆえイエス様の名のゆえに受け入れていけば、それはイエス様を受け入れていくことに他ならないよということであります。でこれがですね、ある意味で奉仕をする醍醐味と言ってもいいかもしれません。奉仕をするとなんか自分が与えるというふうにですね、捉えがちです。で実際に与えていきますけれども、奉仕をするというのはイエス様を受け取っていくということもあるんですよ。だって小さなものを受け入れるときに、新しい人が来るであるとか、まあ、新しい人じゃなくてもずっと来てる人でもそうですけれども、受け入れていく、その人を歓迎していく、その人を気にかけていくですね。でこれをやっていくっていうのはイエス様を受け入れていく、イエス様を体験していくことに他ならないわけなんですよ。だから楽しいんですよね。だからイエス様をこの奉仕、イエス様のミニストリーなされていることを自分も体験することによってイエス様が分かっていくわけですね。そして、このだから2つのことを考えながらですね、この物理的にこの本当に実際の子供、もこの考えながら、目の前にも子供いるんですよ。だからそのこの子供もですね、考えながらですね、この考えていってほしいんですけれども、ここの箇所っていうのはもう本当に重要で、ですね、これ10節まではですね、まあ、本当は実際は14節まで続くんですけれども、この教会の中に神の共同体として、この子供がいるということは本当に祝福なんだよということを見ていくことができる箇所になっています。で次に6節を見ると、しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。イエス様は極端な表現を使ってますけれども、どのように極端かと言いますと、大きい石臼ってありますね。これイスラエル行くと遺跡にたくさんあります。このどのくらいかな、こんくらいかな、1メートルあるかな、直径でドーナツ型になってるんですよ。真ん中抜けてるんですよ。この抜けててドーナツ型になって、これをですねロバとかがですね、このこう回していくんですよね。そして抱っこかな、あれは引き臼ですね、やっていくんですが、だから真ん中が空いてるんですよ。 でそれを、ここにそのつまずき与える人にですね乗っけるわけですよね。そしてそのままガリラヤ湖ですよ。ここ今ガリラヤ湖の目の前ですから、ガリラヤ湖の深みに、この投げ、入れるということをですね、その方がマシであるということを言っています。で聖書の中で海の深みというのが黄泉につながる道になっていますですね。あと悪霊もですね、このレギオンもですね、この豚に入ってっていう時にこのイエス様が海の中に入るように、この湖の中に入るようにさせましたけれども、その黄泉につながっていく道、地の下にあるその道になっていくわけですね。でそれでイエス様こういうことを、まあ、言われて、いるわけですけれども、ちょっとお待ちくださいね、つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものですと。でこの世においてつまずき、ね、忌まわしいって書いてますけれども、実際にたくさん、この、まあ、満ちてるわけですよね。罪が満ちて、いるわけなんですが、それはしょうがないと。教会も世の中にありますから、このキリスト者の中にもこの世というものは入ってきてしまってですね、純粋培養に培養することはできないわけですね。仕方がないけれども、でもつまずきをもたらすのは忌まわしいものですと、ここにもイエス様の言葉が、この心ですね、心って言った方がいいな、このがあります。この心というのが、この小さなものを守る、小さなものを受け入れていくですね。この心が、示されています。で、このつまずきという言葉、他の聖書の箇所でもよく使われているんですけれども、例えばローマの14章においてですね、このある人は野菜だけ食べて、ある人は肉も食べると。で、そこで、まあ、結局意見の対立が起こっていたわけなんですよね。あとはある日を、この主の日だけが、この本当に主の日であると、この日曜日だけは主の日であると言っている人もいれば、いや毎日がそうだと言っている人もいるわけなんですよね。まあ、そのような問題があって、この意見の対立が起こっていたときにですね、このパウロが一歩進んでですね、このことを言ったんですね。14章の15節なんですが、もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでくださいと、こう言ってるわけです。愛っていう言葉ですね、ここ出てるかな、出てますよね。愛によって行動する。愛っていうのは自分の権利を捨てていくことですね、ある意味でね。当然持ってて、それが罪ではないものであっても喜んでそれを置いて、そして他の人たちに仕えていく、ということになります。で、私たちが気をつけなければいけないのはですね、イエス様はですね、つまずきを受けた時という話はあんまりしてないですね。人たちもそうです。つまずきを与える方に対する戒めをしてますけれども、つまずきを受けるっていうのはですね、あえて言うならば、これは地獄に行く道なんですね。この次出てくるんですけれども、この手と足が自分がつまずかせるというふうに出てますけれども、つまずいたという言葉をですね、こう言うときって私は気をつけた方がいいなと思うんですね。なんでかって言ったら、次に出てくるこのつまずいたという言葉は地獄への道になってしまう。で、次にですね、つまずいたと言いながら、で自分がじゃあ人をつまずかせたっていうことについてはどうなのっていう、その余裕がなくなってしまいます。相手を愛するっていうのは、さっきも含め、さっきのね、話ですけれども、相手を愛するっていうのはもうその時点で自分を忘れています。自分を忘れています。自分がどうなのかとかっていうことではなく、相手がどうなのか、相手にとって何なのかなんですよね。 相手にとって主にあって最善なのことは一体何なのか、これをもう考えていくことになっていくわけなんですね。で、このつまずきを置いてはいけない、つまずきの石をですね、他の、置いてはいけないという話で、この8節ですね、もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるならそれを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が両手両足揃っていて永遠の日に投げ込まれるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるならそれをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことですと、このようにこのつまずきをこう与え、なんて言えばいいかな、あ、そう思い出した、以前ですねイエス様がこの情欲を抱いて女を見る者はっていうところで同じことをこう言われたわけですよね。この手を切りなさいとか目を切りなさい。でこれはその通りやれっていう話じゃないですね。さっきのこの溺れ死んだ方がマシだというのと同じなんですけれども、その通りやこの進めてるわけじゃないこれやったらまずいですよね、なんか怖いですね、まあ、イスラム教の過激な人たちが、まあね、そのやったりしますけれども、まあ、本当そういう意味ではなくてですね、このそれだけの痛い思いを実際に悪い習慣を持っている人ですね、罪というものですねに対して行っていく必要がある。例えばその罪をやめる、このこれ今までやってたものをこれやめるというのは、いやーちょっといいでしょうとかそういういろんな理由がついてこれ暴れていきますよね、自分の中で。この一旦やめると決めたらですね、もう自分の心の中でもジタバタしていきます。そしてまたやりたくなると。だからそこでこの絵が当てはまるわけですよ、この切るという作業ですよね。それはもう本当にこの障害者になってしまうと同じような気持ちになるかもしれないけれども、いやその方がいいんだよということをイエス様がおっしゃっているわけです。で大事なのがですね、さっきもですねこの湖の奥深で溺れ死ぬとかですねゲヘナに投げ入れられるということを言っています。で多くの人がイエス様はとても愛であって優しい方であって、そして旧約は厳しくて裁きがあってとかって言いますけれども、しっかりと数えたらイエス様は天国について話すよりも地獄について話すのが多いんですね。でこのねビジョンを忘れてはいけない。で私たちが単にねこのなんていうのかな、このただ地獄を言えばいいって話でも全然ないんですよ。今話してる話っていうのはですね、本当にねこのイエスその私たちが目に見える世界の中で生きていくと必ずやですね、このイエスさんが見ている通りの世界っていうのをこう見なくなっていって人間主義的になっていっちゃうんですよね。人間主義的、まあ、これは簡単に言うと一言で言ったら思い煩いですよ。世の思い煩い、心の思い煩いですよ。これが入ってきてしまうけれども、私たちが知らなければいけないのは御国が来るんだよと、そして、永遠の命のこの命の書に書き記されていないものはですね、この火の池に投げ込まれてしまうんだよと。だからイエス様の、この用意されている生ける水を、飲んでいいんだよと、ただで飲んでいいんだよということを、このメッセージをですね、本当に聖霊に満たされてですね、聖霊に満たされてですね、本当にこの示されていく。で教会に来る人たち、またイエス様をまだ知らない人たちにもこの自覚がですね、上から与えられるものですね。もうこれ日常生活を送ってたってこんなわからないですよ絶対。じゃなくて聖霊様によってこの自覚が与えられるようにですね祈っていく必要がありますね。で次に10節で、あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。でこれ私文字通り信じています。ですから小さい者たちをです、ね、子供がいるときに、子供というのは本当に、この守られなければいけない存在です。見ていっていかなければいけない存在で です、ね、でも人間はそれを怠っています。しばし怠っています。 けれども御使いが見てるよと。でここで面白いのが、父の御顔をいつも見ているからですという表現なんですが、御使いの動き、例えばあのイザヤ書にはセラピムが出てくるし、あとはあの契約の箱の贖いの蓋にはこのケルビムがいるし、このケルビムがエレゼキエル書にも出てきますけれども、みんな見るとですね、このひれ伏してる、頭を垂れてるんです。それは神の前にひれ伏している姿ですね、礼拝している姿です。けれどもここでは見上げてるんですね。つまりどういうことか、子供を私は守ってますよ、子供、この子供をあなたに受け入れられてますよ、これを表しているわけなんですね。でこのようなこの子が本当にイエス様の目では大事なんだよという、本当にこの御言葉を読まないとですね、こういう言葉をこのあと小さな者たちが読まなかったら、簡単にこういうの絶対できないですよ。もうさっきの弟子たちと同じようになってしまいますが、イエス様のこの目を見ていく、で見ていく必要がありますね。で次に、また人の子は滅んでいる者を救うために来たのですと。この小さな者というのは、この滅んでいってしまう者にこのイエス様当てはめていくんですよ。あなた方はどう思いますか、もし誰かが100人の羊、100匹か、100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありませんと。羊飼いの心ですね、羊飼いの心、あるいは愛の心と言ってもいいでしょう。計算しません、計算がないです。99匹を残して1匹を探しに行くということは計算上合わないです。効率的ではないんです。けれども、なんで出ていくのかと。イエス様が言われた、私は良い羊飼いであって、羊のためだったら命を捨てると言われましたけれども、その、今は大丈夫な99匹を残してですね、そしてその1匹のために、この、探しに行くという心ですね。そしてその1匹が見つかったら喜んでいくという心。まあ、キリストの体はどういう体かって言ったら、弱いものをことさらに尊いでいくっていうですね。その人が苦しんでいたら、一緒に重荷を負っていく、そしてその人が喜んでいたら一緒に喜んでいく、まあ、ここではあの滅びに至る人ですけれども、つまりイエス様から離れていってしまう、さっきのつまずきとかかっていますよね、あの滅んでしまうっていうのがかかってますけど、そのつまずきを与えて結局イエス様のところに来なくなってしまうということですよ。要はね、ここで言っているのは。そういうことが私は絶対にしたくないんだよということであります。で、私があのクリスチャンになったばっかりの時に宣教師に言われた言葉が今でも残っているんですけども、もしあなたが世界でたった一人しかいなかったとしても、神はあなたのためにイエス・キリストを送ったであろう。十字架につけたであろう。ですね、それですよ、ここで。99匹を置いてでも1匹を探しに行くと。で次はですね、そのつまずきという話が出てきて、またあのそうですね、つまずきという話が出てきてますから、そのつまずかせる原因となるこの罪をどうやってこの対処していくのか、特にここでは兄弟が罪を犯したらとありますですね。これ現実に、そうです、さっきはつまずきは避けられないっていうのが書いてありますけれども、現実にそれは起こってくるわけなんですね。でそれに対して私たちがどのように対処していくのか、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい、もし聞き入れたらなら、あなたは兄弟を得たのです。ここですね、とっても大事です。後で許しという言葉が出てきます。許しなさいという言葉が出てきます。私たちが間違ってはいけないのはですね、そのこれをあなたは行いましたねと言うことがですね、言わないということ、これが許すことだというふうに勘違いしてはいけません。一方がですね、罪をこう犯していてですね、でもう一方がことさらにそれで耐え忍ぶことがですね、これが 許しなんだっていうことではないんですよね。そうではなくて、ここで大事なのはもう一回さっきの原則に戻りますけれども、相手の最善が何なのか。その人が罪を犯したままでいたら、その人がつまずいてしまいます。つまりキリストから離れていってしまいます。だからこそここで、責めるっていう言葉は聖書の中で出てきますけど、たくさん出てきますけれども、わかりますね、はっきり言うってことですよ。はっきり言う、いわゆる攻め立てる方の、悪魔が使うこの攻め立てる方の攻めるじゃなくて、はっきり言うってことです。英語で言ったら簡単ですね。コンデン、なんでアキューズっていう言葉がありますけど、告発するという言葉がありますけど、そうじゃなくてリビュークっていう、叱責するっていう言葉ですね。そっちに近い言葉ですね。でそれを聞き入れてくれたら、兄弟を得たのですと。で私たちがやってしまうのは一体何ですか。ここで問題が起こると、他の人に話していくんですよ。その当人以外の人に話していくんですよ。噂していくんですよね。いやそうじゃないよと、その当人に話していきなさいということですね。で次に、もし聞き入れないなら他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。でこれは旧約聖書を学んでいるとですね、モーセの律法のところに、このよく出てきた内容ですよ。でそれが何かといったら、この2人3人の証人を持ってですね、この事実と確認されますよというのが申命記のところにありますね。でそれをイエス様がここで適用させているわけです。だから一足飛びに他の人に話すのではなくて、やはりここで、このさらに忍耐し、この悔い改めの機会を与えていく必要がある。2人3人ですね、この事実を知っている人がですね、この話していくわけです。で17節で、それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を違法人か酒税人のように扱いなさい、はい、ここが、よ日本語になってます、英語だとエクスコミュニケーションという言葉がありますけれども、日本語だと教会会議、戒めると規則ですね。でそれがですね、ここはそのあなたは救いが失われたということでは厳密にはないですけれども、異邦人か酒税人、つまり霊的な兄弟ではあなたはありませんよというふうに見なしていきなさいということであります。で、ここで見ても分かるように3段階目、最終段階でそれを行うわけなんですね。これ教会の指導者にも当てはめられていてですね、どこだったかな、ちょっと今思い出すのがテトスの手紙かな、それからテモテの手紙ですが、あ、あったね、テトスの手紙だと、これ指導者じゃないな、間違った、分派を起こすものですね。テトスの3章の10節、は分派を起こすものは1、2度戒めてから除名しなさいと。やはり機会が与えられるわけです。1、2度って書いてます。そして、ですね、教会の指導者に対しては、テモテの第2だったかな。どこかな、テモテじゃなかったかな、それかテサロニケかもしれないな、すいませんね、ちょっと今、ね、でちょっと今すぐに、あった、あった、あった、あった、テモテの5章、第1の5章ですね、で、19節ですね、長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。やはりここでも同じです。先ほどのイエス様の原則をですね、この当てはめて、このいるわけなんですね。でこれを総合してですね、時間をとって、そして実際に客観的な事実ということもあって、そして判断し、そして教会がその人を、この、兄弟だとは見なしていかないというこの公の、発表といったらいいかな、この認知を、してい、くというのが、これは教会会議と、この呼ばれます。で、いつもいつも起こってしまう人間の弱さは、その2つの極端なんですけれども、1つはですね、何でもかんでもですね、そのだから例えば証拠があんまりたくさんないときに、このなんかそのみんなが多数決でこの人気に食わないからって言って、じゃあ何が根拠なのって言って、聖書の根拠もあんまりなくてですね、それで追い出してしまうであるとか、または逆にですね、今度は何でも受け入れちゃうと、愛なんだからとかですね、 寛容でなきゃいけないんだからと。でこの2つなんですけど、そうじゃないよと。愛っていうのは一番難しいんですよ。極端にならないんですよ、愛って。愛が一番難しい。バランスが必要になってきます。そして大事なのは、ここではこのようにイエスもここで終わらせてしまってますけれども、パウロの第一コリントと第二コリントを見ますとですね、第一コリントの5章のところですね、確かあのこの近親相姦の罪を犯している者がいて、そしてうちが内部で裁きなさいと言ってですね、その人がどうなったかというと、第二コリントを見ると彼を受け入れなさいとパウロ言ってるんですね。ものすごいもう悲しみの中に彼は陥ったんですよ、あのその人がですね。でもう悲しみに潰れてしまう前に受け入れなさいとこのパウロが言っているんですね。でこのように受け入れる、やはりここでも同じようにその兄弟が裁きの日に救われるためにですね、一時期、その判断をしてですね、出てってもらうと、いうことをしていくわけなんですね。で教会というのはこういう権威が与えられています。次見てください。18節。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。とても大事ですね。これ、とっても大事です。カトリックだとね、これすごく分かりやすいんですよね。もうはっきり言って、法の権威というのも与えられてますし、司祭にもね。でも、プロテスタントの教会って、自分が示されてこう始めていくっていうことが多いんで、これが結構ないがしろにされてしまいます。ですね。教会でこう宣言したものっていうのは告白し、また宣言してるっていうのはもう天においてもそうなってるんだよ。だから、ものすごい大きな権威が、この前見ましたよね、イエス様があのペトロに対してお語りになった、御国の鍵を与えると。教会にこの鍵が与えられて、いるわけなんですね。そして、次には今度は、これ祈りにも適用していきます。この、解かれること。つなぐことですね。誠にあなた方に告げます。もう一度告げます。もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられるあなた、私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。このように祈りにあってイエス様がこの権威を与えてくださっていると、いうことであります。で、先ほどのこの責めなさいっていうところですね。そして兄弟を得たのですとありますが、でこれ許しの問題になってくるわけですよね。で、その許しの問題をこのペテロがですね、見てください。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。結構ペテロ頑張ってるんですよ、これ。7度って言って、神様の言葉ですよ、7度って言ってですね。で、ペテロが頑張ってるんですけど、イエス様が次にそれを粉々にされます。イエスは言われた。7度までなると私は言いません。7度を70倍するまでと言います。イエス様がここで言われているのは勝つじゃないよと。心の態度だよと。ちょっとね、7の70っていくつですか ?490 です。あ、490ですよね。なんか面白いのは、今はパッと思い浮かんだんですけど、70週を定めるっていうのもね、490年なんですけどね、あれも。70週。週っていうのは7年を表してますからね、490年ですけど、同じですよ、490なんですが。数えてみてくださいよ。忘れますね、もうね。数え疲れますよ。これどういうことかっつったら、これだけ許したんだから、あとはもう許さなくてもいいでしょう、じゃないよって。もう捨てなさい。すべて過ぎ去らせなさい。引っ張り出しちゃダメだよ。ということですね。それで、例え話されます。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分の妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。妻子も売ってたのは昔ね、奴隷制でもありましたから。で、1万タラント。1タラントはこの下の 注釈を見ますと、1万タラントは6000デナリに相当すると思います。いいですか。1デナリは1日の労賃です。どのぐらいになりますこれ。だから6000日分の労働の1万倍です。これもさっきのイエス様の、この話し方なんですけど、これだけ天文学的な数字の借金があるんだよと。もうこれ聞いただけでもううーっていう感じだったでしょうね。いつも使わない1兆円っていう話じゃなくて1兆円とかね、なんか分からないけど、そういう感じで使ってるわけですよ。もうその聞いてるペテロが驚いていたと思います。これがどういう状態かというと、罪をこれだけ神に犯して負い目を負っているんだよということです。そしてそれでこのしもべは 主人の前にひれ伏して、どうかご猶予をください、そうすれば全部お支払いいたします。これ私たちの姿ですよね。私はもう神様にね、許されるために、私に守られ、神様に見とれるために頑張りますって言ったらですね、こういう金額を頑張って払いなさいって言ってるものなんですよ。けれどもしもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。英語で見るとこの免除するっていうのが forgive、 許したって書いてあります。罪を犯すっていうのはつまり借金を作るっていうようなものですね。これを帳消しにしたわけなんですね。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべの仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえて首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すから、さっきと同じ言葉言ってますねと言って頼んだ。しかし彼は承知せずに連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。これを周りで見てる人はもう呆れていて、もうなんだよこれと思って悲しんでるわけです。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、言ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前が あんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をごくりに引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、ここですね大事なの、心から、天の私の父もあなた方にこのようになさるのですと、ということであります。新約、新しい契約です、ね、の中に私たちは置かれていますが、エレミアを通してですね、神様が、約束してくださったその中身っていうのがですね、罪の許しなんですね。エレミアの31章の34節で、そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。二度と思い出さないわけなんですよ。だから教会というのは新しい契約に入っているわけであって、教会というのは罪の許し、これが特徴となっていなければいけないわけなんです。で、大事なのはさっきも言いましたけれども、戒めっていうのは罪を許してないっていうことではないです。戒めっていうのは本当にその兄弟が立ち上がることができるようにですね、そのことをですね、助けていく働きとしてのミニストリーけれども、その兄弟が悔い改めるのであれば許さなきゃ。これが教会の特徴になっていくわけですね。だから本当に、この18章また続けてですね、今度19章ではですね、興味深いですけど、今度はこの倫理的な話が始まります。つまり離婚についてどうなのか、あとお金についてどうなのか、という話になっていきます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にこの私たちが忘れてしまうこのあなたからの罪の許し、こんなに莫大な借金を帳消しにしていただいたことを、 ことも簡単に私たちは忘れてしまうことを、思いました。けれども主よ、今あなたが教えてくださってありがとうございます。イエス様のこの心を持つことができますように、これを忘れることがないように、イエス様で私たちを満たしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。